今日のテーマは
ワクチンを打ったあなたへというお話です。
ワクチンを打ったあなたへですね、はい、私も2回目を無事打つことができました。
2回目打つとなんとなくワクチン打った方々は安心するかなって思うんですけど、実はそうではなくって、ワクチンを打った方は勝って兜の尾を締めよと言いたいところですが、まだ違う、待てば回路の日和ありの状態なんですよというお話なんですね。こう誰しもなんとなくワクチン打ったらさすごろくでいうところのこう上がりみたいな感覚に、ね、なってしまうところが多かれ少なかれあると思うんですね。
そうですね、私も実際ねほっとしました、まあ、これで少しは大丈夫、周りにもね、ちょっと安心してもらえるかなと思いました、
うん、そう少しはね、でワクチン打ったとて実は勝って兜の尾を締めようですらないって最初に言ったんですけれども、うん、
これは、戦いに勝ってほっと一息ついて兜を脱いだ時に、まあ、不意に敵が襲ってくるとは限らない、うん、とも限らないから、はい、油断せずにさらに用心せよ、まあ、つまり気を抜くなと、いうことがこのことわざの言わんとするところだと思うんですが、はい、東子先生が勝って兜の押し目をですらないとおっしゃるのはまだコロナに勝っていない日よということですね。
そうですそうです、全然勝ってない、
うん、
山本さんね突然ですけど、
はい、
RPG ゲームをやったことあります？ドラゴンクエストとか。
あります、ドラゴンクエストとか、うん、ファイナルファンタジーとかもそうですよね、
はいはい、どっち派ですか？
私はドラゴンクエスト派でした。
私はファイナルファンタジ
ー。そうなんですね。
それはどこでもいいんですけど、ね、はい、私はね子供の時に随分やった口なんですけど、あれってね自分が操る主人公の防具とか武器をアップデートしていって強くなっていくんですよね、
うん、
で強い敵を倒していく。で最初ゲーム始めた時には多分ドラゴンクエストだと思うんだけど布の服を着ている主人公ですけど、
はい、
だんだん革の鎧とか、鉄の鎧のようにだんだん防御力を上げていくんですね、
はい、
で今ワクチンを打つ前の状態の方は防具の一切ない状態、
うん、
布の服だとすると、ワクチンを、ね、2回打った方はそうだな、剣道の防具起きたような状態かなって思うんですね。
うわ、なんか微妙なところですね。それ防寒敵が襲ってきたら、まあ、なんとなく大丈夫そうですが、お面の隙間に、まあ、弾丸が飛んできたらとか、まあ、袴を履いている足の部分をやられたら負けちゃいますよね。
そう、うん、そうなんです。ブレイクスルー感染といって、ワクチンを打っていても感染してしまう現象も観察されているようですけれども、うん、それってブレイクスルー、壊して通り抜ける、ね、まさしく防具を超えて武器が飛んでくるイメージそのものの完成なんですね。
なんとなくワクチンを打ったら西洋のお城にあるようなこう、はい、金属でガシャンガシャンっていう甲冑っていうんですか、はいはい、ああいうのを着たイメージになってしまう方もいるかと思うんですが、あそこまでは強くないイメージなんですね。
そうですね、ガシャンガシャンの甲冑レベルならね、うん、弾丸が来てもこうチュイーンって弾きそうですけど、
はい、
ブレイクスルーはそうそう起こらなそうですけれども、うん、残念ながらそこまでじゃないんですよ。
なるほど、まあ、そういう意味で勝っていない、今身につけている防具も、まあ、殺傷能力の高い武器には負ける状態だっていうことですね。
はい、殺傷能力の高い武器、いい言葉が出ましたね。デルタ株ね、今まさに話題になっているデルタ株、感染力の高いものはまさしく殺傷能力の高い武器ですね。あとはそうした例えで言うのであれば、囲まれたら負けるみたいな感じ。
あ、デルタ株に囲まれるっていうことですか？
そうです、うん、たくさんのウイルスを浴びるようなことがあればってことですよね。もう飛沫浴びてしまうとか、
そしてブレイクする感染が起こるということですね、はい、いやよくわかりました。
じゃあ現状はどういう状態なんだということですよ、
うんうん、
待てば回路の日和ありですね、
はい、まあ、これはたとえ死刑が続いても待っていればそのうち必ず、まあ、航海に適した穏やかな天気になる、じっくり航期を待てということですね。
素晴らしい、素晴らしい説明ですね、
うん、ありがとうございます。
でここで大事なのが、うんうん、この航海をしている設定の船はね、しけの状態にあるということなんですよ。
もうしけというのは大荒れの海ということですよね。
そうです。でしけがこうも続いてしまうと、最初にはね船酔いしていた我々も、うん、あ、なんだかなびしぶきがかかったな、どんぶらこぐらいに慣れてきてしまう ところがありますよね。
そうですね、今年の3月頃には町から人がいなくなってましたけれども、はい、今はあの頃よりも感染者数も多ければウイルスも変異しているのにたくさんの人が町に出ていますよね。
そうなんですよね。町に出ることが悪いことっていうのではないんですよね。あの頃よりも感染対策が随分と浸透、
はい、
文字通り皆さんの生活習慣の一部になりつつあるのでウィズコロナというような概念も生まれてきたわけで、
そうですね、社会活動経済活動との折り合いがなかなか難しい方での策に皆さん活路を、ね、切り開こうと努力されてますよね。
そうでも大事なのは、まだしけなんだよっていうことを、ね、忘れないでいてほしいんですよ、
はい、今はまだ海は荒れていると、
はい
はい、
気を緩めて甲板に出たら海に落ちます。
まあ、気を緩めれば感染する命に関わる状態なんですよということですよね、はい、でも甲板に出ないといけないこともある、そういう時は気をつけましょうねっていうことですね。
そうです、うんうん、甲板に出なければならないことってありますよね。でよく不要不急の外出を控えるって言います、
はい、
あれ実は解釈が難しくありませんか。
いやそうですよね、その人によって不要不急は本当本当にそれぞれですよね。
私もね5歳と2歳の子育て中なんですよ、
うんうん、
で例えば子供を遊ばせるっていうことが不要の外出とは私としてはどうしても思えないんですね、
はい、
子供たち遊ばせないと、うん、こう運動にも良くないし発達にも良くないって思うと、うん、やっぱり公園に遊ばせに行きたいなっていうふうに思うんですよ、
はい、
でも私こうやって今なんだか言い訳がましく結構言ってますけど、こうやってわざわざ思ったり言い訳的なことを言うってことはどこかで外出そのものが悪みたいな認識、もしくはそういう他人の目を気にしてしまってるところがあるのかもしれないなって思うんですよね。こう感染が拡大してるのに子供を外に連れ出すのかって誰も言ってないのにね。
そうですよね、まあ、これはご高齢の方の外出も似たところがあるかもしれませんよね。例えば日々の食材の買い出しにしても、はい、大切にしてきたお墓参りにしてもですよ、はい、まあ、体調管理のためのお散歩だったりしても、まあ、その方にとっての生活人生においての行動の理由は本当に様々ですからね。
そうなんですよね、で不要不急の外出を真面目に守りすぎて結局必要なのに出ないとかねっていうことが時々見かけられる気がしてますよ。私の身の回りだと、うん、例えば必要な受診病院に行くのを、
はい、
確かにね3月の時には私もちょっと控えましょうか、急がないものは後にしましょうかっていうふうにお勧めしていたこともあるんですが、
はい、
じゃあかといっていつまでも行かなくていいかっていうとそれはそうではない。
そうですよね、うん、
あとはね健康診断もそうですよ、
はい、
健康診断ね結構私見送ったっていう話聞くんですけれども、今年どうです身の回りで。
どうですか。いや私の周りはやっぱり皆さん毎年やってることだからって言って控えてる方は今年はいらっしゃらなかったんですが。
そうですか、そうですか、
去年なんかは本当にそういう声が多く聞こえました。
そうですね、去年は本当にそうでした、うん、ただその今と去年と何が違うかっていうと、やっぱり感染対策の慣れとこういうもんだってみんな思ってやっているので、うん、ちょっとぐらい風邪ひいてるけど外出ようかなんていう人はもうあまりないわけですし。
そうですよね、
そういうところはまあいいかなっていうふうに思うんですよね、
うん、
でライフスタイルに合わせてと先ほど山本さんおっしゃってくださいましたけど、大事なのはしっかり感染対策をすること、マスクをするね、あとは手指消毒をする。でこれ慣れちゃってると大してやんなくなるんで、うん、もう一回おさらいしますと、
はい、
マスクをする、マスクの外側は指では触らない、
はい、
ね、どこかみんなが触るような場所を触ったならば必ずその直後に指の消毒をする、
はい、
できればみんながいっぱい触るようなところは 触らない、うん、触るんだったらば指先ではなくって、こうなんていうんですか、皆さん第二関節って言います、
ね、
ここでボタンを押すとか、あとは肘で押すとか、
肘で押すとか、
私はこの第二関節を使いすぎてですね、
はい、
あのこれで目を描くようになりましたので、
そっちが普通になっちゃったんですね。
そうそうそう、危ない、肘でいきましょう、肘で目を描けないので、まあ、そんな感じ、本当バカみたいですけど、しけの海を航海中の甲板ではこれが命綱、
はい、
この命綱をつけるイメージで生活していくのが大事なのかなって思いますよ。
今日はワクチンを打ったあなたへというお話でした。